感謝します。改めて、今日この礼拝、そしてまた礼拝の中で洗礼式を持つことができたことを心から感謝したいと思います。林兄弟と洗礼の学びをさせていただき、またそして、素晴らしいお証も皆さんと共にお聞きすることができ、本当に感謝でした。洗礼式の際にもお伝えしましたが、私たち一人一人にとって、それぞれがイエス・キリストを信じ、信仰を告白し、また洗礼を受けられたその時が終わりだったと思います。その時を振り返ってですね、本当に主によって罪あがなわれ、そして復活したキリストとの歩みが確かにされているそのことを覚えることが私たち一人一人にとってもできる時、またキリストの体として神の家族が加えられるこの時は最高の喜びです。今日、新しく生まれ変わると題してですね、ヨハネの福音書の3章からメッセージを語らさせていただきたいと思います。改めて、この救いとは何か、そして、キリストによって新しく生まれ変わるとはどういうことなのかということを共に見ていきたい、そのように思います。ヨハネの福音書の3章の1節からの箇所になります。ヨハネの福音書の3章の1節からの箇所です。今日は御言葉を読みつつ、そしてメッセージを語っていきたいと思います。ヨハネの福音書の3章の1節からになります。ヨハネの福音書の3章の1節をまずお読みさせていただきます。さて、パリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた、ユダヤ人の議員であった。このヨハネの福音書の3章は、この後で有名な3章16節の箇所が出てきます。神は実にその一人がお与えになったほどに御を愛された。それは御子を信じる者を一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ、聖書全体を一節にまとめるならその箇所だとかですね、黄金の御言葉とも言われるその箇所が、まあ、どのような経緯で出てきたのかというと、このニコデモという人物、この話の直後に、まあ、その中と言ってもいいぐらいですけども、書かれているわけです。さあ、そしてここでパリサイ人の一人ですけども、ニコデモという人が出てきました。この人は、議員であったとありますから、当時の最高議会であるサンヘドリンと呼ばれる、その、議会のメンバーでした。議員さんだったわけですね。まあ、素晴らしい、ある意味、こう、政治家の方でした。地位が高くて、エリートでした。そして、おそらく裕福でなければ、そのような議員の地位につくことはできません。さらにこの人物はパリサイ人ですから、道徳的に律法をしっかりと守る宗教家の方でもあったわけです。まあ通常イエス様のところにこのパリサイ人の人がやってくる、議員のような立場の人がやってくるということはあまりないわけなんですが、しかしこの人はイエス様を訪ねてきます。2節を読みします。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。このニコデモは、他のパリサイ人たち議員と明らかに違っていること、それは何かというと、イエス様のことをまず先生と呼びました。それはラビとも、注訳にも書かれていると思います。イエス様はですね、ナザレのガリラヤのあたりの人物で、大工の息子として育ったわけです。このニコデモの非常に、ある意味毛並みの良いエリートとして裕福に育った彼からすると、まあ通常であれば、下に見る、とても先生と呼ぶに値しないと思っても仕方がない、そういう関係なわけです。しかしニコデモは、そういう地位や名誉や、富、そのようなことを超えてですね、イエス様のことを先生というふうにここで言っています。そして、ニコデモは言います。あなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。イエス様が神のもとから来られた、そうでなければこのような奇跡は行うことができないはずだと彼は言ったわけですね。ニコデモは人目を気にして夜やってきたわけです。そこは彼のやっぱりプライドであったり恐れというものが見えるわけですけれども、他のパリサイ人たちに見られないようにしながらも夜やってきたということはありますが、しかもまだこの時には先生という告白、明確にここでイエス様を救い主というふうまでは言い切ってないわけなんですが、しかし彼は心は開かれた人物であったということがわかります。 イエス様に対して心を開き、イエス様を求めて、イエス様と話すためにここでやってきました。そのようなニコデモの心を見て、その姿を見てイエス様は話します。3節、4節。イエスは答えられた。誠に誠にあなた方に言います。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか？もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか？イエス様はニコデモに対して言いました。新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。皆さんどうしたら神の国を見ることができるでしょうか？イエス様は答えておられます。それは新しく生まれなければいけないっていうふうに言われたわけですね。どうしたら神の国を見ることができるか。それは決して道徳的な良いこと、善行をしたり施しをしたり、また宗教的な何か儀式をしたり、献金額が大きいとか、そういうことで神の国を見ることができるわけではないというふうに書いてあるわけです。まあもちろん、主に捧げることは大事なことですけども、大事なのは心なわけですが、しかしここで新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんというふうにイエス様は言われたわけです。じゃあ新しく生まれなければいけないのは誰だと思いますか、皆さん。新しく生まれなければいけないのはニコデモだけでしょうか。そうではありません。ここにいる私たち全員が、この世界に生きる全てのものがある意味新しく生まれ変わらなければ、新しくされなければ、神の国を見ることはできないわけです。これはニコデモとイエス様の話だけではありません。ここにいる全員にとって大切なことです。ここにいる私たち全員が、またこの世に生きる全てのものが、新しく生まれる、変わることなしには神の国を見ることはできないわけです。もちろん、それを選ぶか選ばないか私たちに委ねられています。この新しく生まれ変わるというのを、まあ、神学的な用語、教会用語で、新生という言葉で、二文字で言われることもあります。私たち全員がこの新生を体験しなければいけません。では、どうしたらこの新しく生まれ変わる新生ということを体験できるのでしょうか。そのことが続けて5節から8節に書かれています。お読みします。イエスは答えられた。誠に誠にあなた方に言います。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いても、それがどこに来て、どこへ行くのかわかりません。御霊によって生まれたものも皆、それと同じです。ニコデモの答えに対してですね、イエス様は今のように答えて、ちょっと哲学的なやりとりにも思えるかもしれません。まあ、ニコデモは新しく生まれ変わると言った時に、生まれ変わるんだったらもう一回母の胎に戻って生まれなければ無理だよな、というふうに頭の中で考えたわけです。しかしイエス様はその時に、この神の国を見る生まれ変わるというのは、いや、なんか死んでもう一度、蘇え、まあ、当時のね、ユダヤ人の中でそういう考えがあったわけですが、しかし、それを超えてですね、イエス様は、そうではない。水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできないと五節で言われたわけです。この水と御霊ということが、まあ、どう解釈するかっていうのは、神学的にも意見が分かれたりもします。まあ、一つの言われることは、水というのはこの水のバプテスマ、洗礼のことを表していて、そしてこの御霊というのは聖霊によってっていうことを言われることもあります。しかし、さらに他にも解釈できることもあります。何か挟んでいただいてですね、旧約聖書のエゼキエル書の36章の25節から26節。旧約聖書のエゼキエル書の36章の25節から26節です。エゼキエル書の36章の25節から26節。今日は何箇所か開くので申し訳ないんですが、エゼキエル書の36章の25節、26節。まあ、イエス様の頭の中にもこの御言葉の箇所があっただろう。 言われていますし、またニコデモも旧約聖書をもうよく精通した人物でしたから、おそらく暗記していたでしょうから、この箇所というのはすぐに思い浮かんだと思います。エゼキエル書のこの36章の25節、26節をお読みさせていただきます。私が清い水をあなた方の上に降りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清くなる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。この箇所でこの水と霊、御霊ということが出てきますけれども、この水というのは、洗礼ということを表している、そのことも解釈できますが、もう一つは水自体が命を与えるものであり、そして聖霊のことを表しているというふうにも、この箇所からは思わされるわけです。私たちが聖霊の力によって清められるということが25節に書かれてあり、そして26節に新しい心霊が注がれるということが書かれています。まさにこれが新生、新しく変えられるということを表しているわけですね。聖霊の力によって私たちは清められなければいけない。そして私たちがこの新しい種の霊によって生きていかなければいけない。そのことがわかります。さらにもう一箇所ごめんなさい。新約聖書で、テトスへの手紙の3章の5節から7節です。パウロが、テトスへの手紙の3章5節から7節で続けてこのように言っています。テモテへの手紙第2の次になります。テトスへの手紙3章の5節から7節です。テトスへの手紙の3章の5節から7節。お読みさせていただきます。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みを抱く相続人となるためでした。ここで、この水と霊によって生まれ変わらなければいけないということを、さらにここで説明できると思います。それは聖霊によって再生と刷新の洗いということが書いてあるわけですね。そして聖霊が豊かに注がれるということが書いてあります。私たちが生まれ変わるために何をしなければいけないのかということです。それはこのテトスの3章の5節に書いてあるように、私たちが行った義の技によってではないということです。さっき言ったように善行したりとか、宗教的な何かをしたら、そうしたらようやく救われるかとか、そういうことではないということです。何千万の壺を売ったらとかですね。信仰宗教とかでそういうのあるわけですけども、エホバの証人の方々もね、14万4千に選ばれるために一生懸命伝道しなければいけないとか、そうしたら救われるとか、そういう次元ではありません。聖書が正しく語っているのは何か、それは自分の技によるのではない、行いによるのではないということです。ただ主の恵みによるということです。主の憐れみ、愛によって、そしてキリストによって、聖霊による再生と刷新の洗いを私たちは体験することができるわけです。私たちの側でしなければいけないこと、それは、悔い改めて罪からの救い主としてイエス・キリストを受け入れるということです。悔い改めて罪からの救い主としてイエス・キリストを信じること、それが唯一の道であり、私たちがしなければならないことです。その前にたくさん良いことをしたら、ではないんですね。まず、悔い改めて罪からの救い主としてイエス・キリストを信じるということです。その時に、主の側が私たちを申請させてくださるということです。私たちが悔い改めてイエス・キリストを信じますと言った時に、主が私たちに聖霊を注いでくださり、聖霊が私たちを 水が注がれるように清めてくださるということです。今日の一つ目のポイントです。それは、キリストを信じるときに新しく生まれ変わることができます。イエス・キリストを信じるときに私たちは新しく生まれ変わることができる。それが今日の一つ目のポイントです。イエス・キリストをただ唯一信じること。それが新しく生まれ変わるために必要なことです。神の国を見るために必要なことです。先ほどのヨハネの福音書の3章のところでは、神の国をどうしたら見れるか、それは新しく生まれなければいけないとありましたけれども、イエス様を信じる前まで、神の国が見えるようになるまでというのは、ある意味この聖書の言葉もですね、情報の一つ、良い言葉の一つであるわけです。もちろん格言的に聖書を学び、それが人生の参考になる。そしてクリスチャンでない方々も聖書を参考にされたりすること、それも素晴らしいことで感謝のことですが、しかしイエス・キリストを罪からの救い主として私たちが信じたときに何が起こるかというと、この文字情報であるような聖書が神の生きた言葉に変わるということです。ああ、確かに御言葉がその通りである。私たちのまさに生活のど真ん中にこの御言葉があるということを体験できるようになります。まさにそこに神の国の広がりを私たちは日々体験することができるようになるわけです。クリスチャンになる前は、歩んでいる中で会社で働き、学校で学び、家庭で生活し、歩んでいる中で気づかなかったこと、自己中心の中で生きていた中で、しかし、罪からの救い主としてキリストを受け入れて信じたときに、新しくされたときに何が起こるか、私たちの生活の中にキリストを認めることができるようになります。あ、確かに主が私の祈りに応えてくださっている。確かに主が私と一緒に歩んでくださっている。確かに主の素晴らしさを私は見ることができる。主の癒しを体験することができる。喜びを体験することができる。神の支配が広がっていることを体験することができる。私たち先ほど賛美もしましたけれども、救われる前であれば、あ、教会の賛美、いい曲だなと思うかもしれませんが、しかし、どうでしょう、皆さん手を挙げて、心から先ほど賛美されていたと思います。あの賛美している瞬間に、そこに神の国を私たちは見ることができるわけです。神の国の礼拝がそこに広がっている。それは私たちが新しく生まれ変わったものだから、それを体験することができます。あの賛美の中で主を崇め、主が豊かに望んでくださっていることを私たちは体験できるのです。それがまさに私たちにとっての神の国の体験であるわけです。私たちは、ですから、いや、神の国見えてないな、とかですね。そうではありません。主が支配している。主がそこにおられる。それが神の国です。イエス様は私たちのただ中に神の国があると言われましたから、私たちはもうすでに神の国に生きるものとされているわけです。新しく生まれたものは、神の国を見て歩むことができます。もちろん私たちが、地上を後にし、もしくはまたキリストが先に再び来られることはどちらが先かわかりませんが、私たちが主の御前に行ったとき、まさに私たちは目に見える形でもっと明らかな神の国というのを、そこに生きるものというのが、今は地上で私たちの前に主の支配を見ることはできますが、しかしもっと完全な形、それは私たちが天に行くときにそれを見ることができるようになります。さあ、ヨハネの福音書の3章の4節のところに戻りたいと思います。ヨハネの福音書の3章の4節です。ヨハネの福音書3章の4節。もう一度ヨハネの福音書の3章の4節をお読みいたします。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか？もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか？ニコデモは先ほども言いましたけれども、新しく生まれると言ったときに、母の胎に入ってもう一回生まれ直さなければいけないんじゃないか、ある意味物理的なところをこう一生懸命彼なりに考えて言うわけです。新しく生まれるっていうことは、まあ、赤ちゃんのように新しく生まれ直すということを思ったわけですね。まあ、私たちはもうすでにクリスチャンの方々は、いや何をニコデモ言ってるんだって。 そういうことじゃないっていうふうに思うかもしれませんが、しかし、純粋に考えて生まれ変わるといったときに、このニコデモの反応は当然でもあると思います。そして同時にですね、このニコデモの言っていることは一つ正しいことでもあります。それは何かというと、この先ほども言った生まれ変わる新生ということは、赤ちゃんのように生まれてくるというイメージとして聖書自体も語っているということです。何か挟んでいただいて、少し前のヨハネの福音書の1章の12節から13節にそのことが書かれています。ヨハネの福音書1章の12節から13節。ちょっと2ページぐらいめくっていただいて、ヨハネの福音書の1章の12節13節。そこにこのように書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。先ほど生まれ変わる赤ちゃんがと言いましたけども、確かにこの生まれ変わるというのは、赤ちゃんが生まれてくるようにですね、一つ言えることは、私たちは、神のことされるということがここで書かれているわけです。今日の二つ目のポイントです。キリストを信じる者は神のことをされる。そのことが今日の二つ目のポイントになります。キリストを信じる者は神のことをされるということです。キリストを信じる者は神のことをされるということです。赤ちゃんが生まれてくるために、皆さんどうしたら赤ちゃんが生まれてくることができるでしょうか？自分で頑張ったら赤ちゃんは生まれてくることができるのでしょうか？ね、お腹の中から必死にですね、ガーッとこう出てきてですね、出てきたら赤ちゃん出てこれるでしょうか？違いますね。赤ちゃんが生まれるためには母親の壮絶な痛みと、また命がけの出産があり、また、もちろん父親も含め家族の支えも必要なわけですが、しかし赤ちゃんが生まれるためには、この産みの苦しみ、母親のこの苦しみ、命がけ、もう本当に全て命をかけて、まあ私たちの今の時代はだいぶ医療が充実していますから、でも、どうでしょう、もう本当につい数十年前まではですね、この出産というのは本当に母親が命を落とすような出来事であったわけです。この出産の中で、母親も命を落としたり、また母子ともに難しいということもあったりも事実、歴史上あったわけですね。赤ちゃん自身の頑張りで生まれてくるわけではないんですね。赤ちゃんが生まれるというのは。そのことが同じヨハネの福音書、ごめんなさいね、今日たくさん開きすぎて、ヨハネの福音書の16章。ちょっとね、今日はヨハネがどのようにこの辺りのことを語っているかを見た方が、御言葉全体がわかるので、ヨハネの福音書の16章の21節に、そのことを書いています。ヨハネの福音書の16章の21節。ヨハネの福音書の16章の21節で、このように書かれています。女は子を産むとき苦しみます。自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、その激しい痛みをもう覚えていません。先ほど赤ちゃんが生まれるためには、母親の命がけの苦しみ、すべてをかけるような、命をかけるその苦しみの中で生まれてくるのだというふうに言いました。まさにこのヨハネの16章の21節で、そのことが描かれています。そして、自分の時が来たからですという書き方をしています。この自分の時というのは、イエス様が十字架にかかり死なれる、その時のことを表しています。イエス様が、私たちのために十字架で死なれ、命を懸けて死んでくださり、そのことによって私たちは新しく生まれ変わることができるようにされたということです。この母親の産みの苦しみによって子供が生み出されるように、イエス様はすべて自分の命を捨てて死なれ、それゆえに私たちはその痛み苦しみの中で、しかしこのキリストを信じたときに私たちは 新しく神の子として生まれ変わることができるわけです。その時に、そこには喜びがあるって書いてあるわけです。イエス様は私たちのために命を捧げてくださいました。そして母がその子供を産むように、私たちが神の子とされるように、私たちの罪をあがない、そして私たちが命を得て新しくされるために、その命を捨ててくださった。それを苦しみとともに、しかし喜びを持ってイエス様は十字架にかかってくださったわけです。私たちはキリストを信じたときに神のことをされて歩んでいくことができます。そこにはイエス・キリストの死が、犠牲があるわけです。最後に、ヨハネの福音書のもう一度3章の16節のあたりに戻りたいと思います。ヨハネの福音書の3章の16節。先ほども言いましたが、聖書の中で有名な箇所になります。ヨハネの福音書の3章の16節。暗記している方も多いと思いますが、皆さんせっかくですね、一緒に読みましょうか。3、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アメン。神の子となるためにどうしたらよいでしょうか。先ほども言いましたけれども、赤ちゃんが生まれるのは自然に気づいたら生まれていてではないんですね。ここに書いてあります。それは御子を信じるって書いてあるわけですね。先ほど先に読んだ箇所には受け入れるということも書いてありました。私たちが新しく生まれ変わるためには、イエス・キリストを救い主として受け入れる、信じなければなりません。親がクリスチャンだから子供が自然にクリスチャンになるわけでは残念ながらありません。もちろん親がクリスチャンであるから教会に来て福音を聞きやすい。また親から家庭の中でも御言葉を聞き、そして救われていくための素晴らしい備えになっていくと思います。しかし、救い、そして神のことされるということは遺伝的なものではありません。一人一人のその魂が、その一人一人がイエス・キリストを信じるという決断をしなければいけないわけです。まあですから、じゃあ何歳になったらみんな一斉に全員洗礼を受けましょうと私たちの教会でもしないわけです。それは一人一人のその決断が大切であるわけです。このヨハネの3章16節は、神が私たちを本当に愛してくださっているということを表していますが、しかし、その真ん中に書かれている、御子を信じる者が滅びることなくと書いてあるということです。御子を信じるということは、私たち一人一人の決断です。そして、キリストを信じる、そして受け入れる、悔い改めて救い主として信じるときに、イエス様はそれを受け入れてくださり、私たちは新しく生まれ変わることができるわけです。この3章16節の直前の14節15節にそのことをイエス様が説明されています。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。そのように言われました。なんか難しい、ややこしいなというふうに思われるかもしれませんが、これは出エジプトの時に荒野でイスラエルの民が罪を犯した時のこと。そしてその時に不従順なイスラエルの民にですね、蛇が送られました。まあ、皆さんももうお聞きになったり、もうこのメッセージも他のね、メッセージで聞かれていると思いますが、イスラエルの民は蛇に噛まれてしまいました。体に毒が入り、そのままだともう死んでいくものであるわけですね。しかし、その、もう蛇に噛まれて毒が回って死を意味していたその中で、木にですね、聖堂の蛇が掲げられ、それを見上げる者は、蛇に噛まれて毒が回っていても死ななかったということが、この出エジプトに書かれているわけです。そしてそのことは実はキリストを表しているんだということが書かれています。私たち一人一人というのはまさに毒が、蛇に噛まれて毒が回り死を 意味しているような存在であるわけですね。私たちの不従順のゆえに、私たちの罪のゆえに、そのままであれば永遠の死に至るものであるということです。しかし、私たちの身代わりとなって全てを受けてくださったイエス様の十字架を見上げるのであれば、私たちは新しくされたものとして永遠の命をいただき、永遠の死には、永遠の滅びには向かわないということが、ここで描かれているわけです。あのイスラエルの民は、蛇に噛まれ、毒が回った時に、何をしなければいけなかったでしょうか。良い行いをしたら毒が回っていても頑張ってですね、なんとか救われたでしょうか。毒が取り去られるために一生懸命彼ら何か探さなければいけなかったでしょうか。違います。彼らがしなければいけなかった唯一のことは、あの聖堂の蛇を見上げることだけだったわけです。じゃあ今日私たちは何をしなければいけないでしょうか。それはただ一つイエス・キリストを見上げるということです。ただ一つイエス・キリストを見上げるというときに、その時に私たちは救われることができるということです。私たちの代わりに死を担ってくださり、あの木に吊るされたイエス様、そのイエス・キリストを見上げるか見上げないかは私たちに委ねられています。しかしイエス・キリストを見上げるもの、そのものは救われるというんですね。そしてこの見上げるというのは、悔い改めるということを意味しています。なぜなら罪という言葉のギリシャ語は的外れだということをよく皆さんご存知だと思います。ハマルティアというですね、的外れです。そして悔い改めるというメタノエオというギリシャ語は、向きを戻すとか向きを変えるということを意味しています。じゃあどこに向きを変えるのかといったら、キリストに向きを変えるわけです。神に向きを変えるわけです。悔い改めるというのは、違うものを見ていた自分が神を見上げるということを意味しています。ですからこの聖堂の蛇を見上げた者が救われた、死ななかった、そのことはどういうことか。それは私たちが罪の方向を見ていたことから、キリストを見上げていく、悔い改めて生き方を変えていく、その時に私たちが救われるということを意味しているわけです。イエス様を信じますと言いながら何も悔い改めてない、何も変わらないのではなくて、私たちは古い行い、罪の方ばかりを見ていたものではなくて、そうではなくて、私たちは主を見上げていくということをしていかなければいけません。今日の三つ目のポイントです。それはキリストを見上げて歩むということです。今日の最後の三つ目のポイント、それはキリストを見上げて歩んでいくということです。キリストを見上げて歩んでいく、これは救われる時のだけの話ではありません。救われる時にもちろん私たちの人生の中で一番大きな悔い改めです。もう完全に神から離れてた自分がイエス・キリストを信じてキリストを見上げて生きていきますということです。しかしその後もですね、私たちは罪を犯していってしまうものでもあるということです。とですね、洗礼の後の林さんの前で言うとですね、いや、よくあるんですよ。洗礼を受けたらもう罪を犯さない。なんか、スーパー何人だけど、もう完全なクリスチャンになってですね、もう罪を犯さなくてハレルヤみたいな風にいけるかなと思ったらですね、まあ一日ぐらい経ったらあまり変わってない自分がいるとかですね、思う時があるかもしれません。もう救われる時にもう新しくされたものとしてなっているわけです。御霊が注がれているわけです。しかし同時に私たちの肉の部分がありますから、キリストと共に歩んでいるはずだけども、まあ、さっきね、証の中でも言ってくださいました。キリストの方でない、神の御心に沿わないことを私たちしてしまう時もあるかもしれません。大事なのは、救われる時に神を見上げるという大きな決断とともに、日々の小さな悔い改めも大事だということです。今日皆さんは神を見上げて歩んでいるでしょうか。今日の洗礼式の素晴らしいことの一つは、私たちがあの救いをもう一度喜び直し、感謝し、そして同時に今日私たちが主を見上げて歩んでいるかどうかの一つの大事な振り返る時でもあるということです。クリスチャンになって歩んでいても、神から的外れな歩みになっていくことはあり得るわけですね。的が外れて車を運転していて目的地に着かなくなるっていうね、じゃないですけども、私たちはしっかりと的を戻さなければいけません。しっかりとキリストのところを見上げていくということを今日しっかりと私たちは歩んでいく必要があります。 ですから、キリストを見上げて歩むっていうのは、この新生、新しく生まれ変わるということだけではない、私たちの日々の歩みの中で大切なことです。さあ、ここで、ヨハネの福音書でニコデモという人物が出てきましたが、この人物は、このヨハネの福音書でその後で、まあ、また出てくるわけですね。開きませんが、ヨハネの福音書の7章では、彼は、イエス様のことを他の議員やパリサイ人の中で、まあ、弁護するような動きをします。そして他の、パリサイ人たちが彼のことを少し責めるようなことを言います。しかし彼ははっきりと、イエス様私は信じてますという言い方はその時はしていませんでした。しかし彼の最後どのように名前が出てくるかというのを、今日の一番最後に御言葉を開いて終わりたいと思いますが、ヨハネの福音書の19章の38節から42節です。ヨハネの福音書の19章の38節から42節です。この箇所で、ニコデモが改めて出てきます。ヨハネの福音書19章の38節から42節。お読みさせていただきます。ヨハネの福音書19章の38節から。その後でイエスの弟子であったユダヤ人を恐れて、その後でイエスの弟子であったが、ユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。以前、夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工を混ぜたものを100リトラほど持ってやってきた。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、香料と一緒に雨布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所には園があり、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の備えの日であり、その墓が近かったので、彼らはそこにイエスを納めた。以前夜イエスのところにやってきたニコデモですね。説明がここに書かれています。ヨハネの3章の時にはニコデモは人目を避け夜イエス様に会いに来ましたが、しかし、ここでは彼は大胆な行動に出ます。このアリマタヤのヨセフと共に十字架にかかり罪人として無残な一番最悪な死刑の方法で死んだイエスキリストを引き取り、墓に葬り、埋葬するということを彼らはするわけです。これを申し出るということは、自分のある意味死のリスクもあるわけですね。私はイエス・キリストを埋葬します。その体を受け取っていきますということを彼らはするわけです。ニコデモはもうこの時には、あの夜こっそり隠れて人目を気にするニコデモではなくなっているわけです。そしてさらに彼は、このもつ薬と人工を混ぜたものを体に塗って、雨布で巻いたというふうに書いてあります。これは通常このニコデモのような立場の者がすることではありません。これをするのは本当は奴隷であったり、また当時の役割として女性たちがしていたわけです。後にイエス様の女性の弟子たちがですね、墓を見に行ったりとかしていたりもしていますけれども、この埋葬のことをするというのは奴隷やしもべの仕事、また女性たちの仕事であり、男性のというのは、遺体に触れるというのは、清くないことでもあるわけですから。しかし、この時のこのニコデモは、もう、そのようなことを気にする人物ではありませんでした。彼は、自分の死のリスクを負い、そして自分のプライドを捨てて、イエス・キリストに人生をかける人物として歩み始めたということです。後の言い伝えでは、彼は、ユダヤ人の中で迫害を受けて殉教していったと、いうことが言い伝えで残っています。ニコデモはもうまさに夜やってきた人物でもなく、ここでキリストに従う者として全てをかけ自分のプライドもして、彼はイエス・キリストを信じる者として表明して歩んでいます。ここに新しく生まれ変わったニコデモの姿を私たちは見ていくことができます。彼はイエス・キリストを信じ、新しく生まれ変わり、そして神の子として主を見上げていく歩みをしていったわけです。素晴らしいですね。イエス様の他の弟子たちは、この時には受け取りに行ってないですけど、ニコデモはそれをしたんですね。素晴らしい信仰者だなということを思います。 今日私たちは、主を見上げて歩んでおられるでしょうか。皆さんどうでしょうか。まだイエス・キリストを信じておられない方、その方はぜひ、イエス・キリストを信じる決断をされることを今日お勧めします。そしてイエス・キリストを信じているけど、まだ洗礼を受けておられない方もおられるでしょうか。もしおられたら、ぜひ洗礼を受けることをお勧めいたします。まあ、聖書を見ていくと、洗礼というのは、本来救いとセットなわけです。救われた日の夜に洗礼を受けてとかですね、その日のうちに洗礼を受けてということが聖書の中に書かれています。まあ、しかし私たち日本人にとっては、ユダヤ人のような聖書的な背景であったり、欧米のようにですね、すでにもういろいろなことを聞いているというわけではないですから、しっかりと洗礼の学びをした上で私たちは洗礼に備えていることは大事ですけど、時々気をつけないと、イエス様を信じていれば十分だから洗礼を受けなくてもいいですという方々がある場合もあります。しかしそうではありません。あのニコデモのようにですね、自らがクリスチャンだってイエス・キリストに従っていますという表明をしていく姿が今最後に見ました。洗礼を受けるということは、私はクリスチャンとして歩んでいきますという、新たにする、公にする、その現れであります。その信仰の歩みは、神のことされた新しいアイデンティティに生きるものです。ぜひ洗礼を受けることをお勧めします。そのように願われる方は、ぜひ申し出てください。共に学びをしたいと思います。また、クリスチャンのお一人一人、すでに洗礼を受けられたお一人一人、今日、主を見上げて、もし、ずれてたなっていう部分があれば、今日、共に戻していきましょう。この後で私たちは、聖餐の時を持っていきます。聖餐の時に私たちは、キリストの血しよと砕かれた体を覚えるわけです。それを聖餐の度に、これを覚えて、ということをイエス様は言われました。その時に私たちは、自分の吟味し、罪があれば、それを悔い改めた上で受けなさいということが、御言葉に書かれています。その一つ一つの機会は大切なものです。キリストが再び来られるまで私たちは主を告げ知らせるものであるということも書かれています。今日、共に主を見上げて、この洗礼式を伴ったこの礼拝を感謝して、主に最後祈っていきたい、そのように思います。しばらく最後祈りましょう。皆さんお一人一人今どのように歩まれているでしょうか。まず、今祈りながらですね、一つ自分の心を探っていただきながら、もうすでにイエス・キリストを信じておられる方々、ぜひ今心の中で救いを感謝する祈りをしましょう。私のためにイエス様が十字架にかかってくださり、命を捨てて救ってくださったその恵みを感謝します。今、主に感謝の祈りをしていきましょう。またもし今主ではない別のものを見上げているなとそう思われる方は悔い改めて主を見上げます。そのように祈りましょう。主だけを見上げていきたいです。私たちのために命を捨てて十字架にかかってくださったこのイエス様だけを見上げていきます。今祈りましょう。そして最後にもう一つ祈りましょう。私たちの家族や友人が救われていくように。もうすでにイエス様は十字架にかかって救いの道を用意してくださいました。このキリストを見上げるか見上げないかは私たちに委ねられています。しかしどうぞ私たちの家族や友人が救われ共に天に入ることができるように またこの神の家族として、キリストの体として歩めるように、どうぞ、救ってください。私たちにできることをさせてください。今、祈りましょう。お祈りします。愛する天の神様、今日のこの礼拝を、また、洗礼式を伴った礼拝の時を感謝いたします。主よ、あなたを信じる者は、聖霊により、新しく生まれ変わった者、そのようにされることを感謝いたします。母親が子供を産む時の苦しみのように、すべてを捨てて命をかけて私たちを救ってくださった。最悪な死刑の方法をしかし通り、すべての罪を背負ってくださったイエス様、あなたの十字架を感謝いたします。主は私たちが日々主を見上げて歩んでいくことができるように、主よ、どうぞあなたが私たちを導いてください。今日、この礼拝の時に、この洗礼式を共にする中で、私たちの救いを、また、この新しくされたその喜びを噛み締めることができますよ。主よ、また私たちに注がれた聖霊は、日々私たちを新しくし、作り変えていってくださるその恵みも感謝いたします。どうぞ私たちが日々主を見上げ、キリストの姿に作り変えられながら、この地上での歩みをしっかりと、主と共に歩んでいくことができますように、主はあなたの十字架と復活を感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。メイン感謝します。